そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。皆さんおはようございます。今朝も先週に引き続き子供の歌からお送りしたいと思います。子供の歌は時に素直すぎて、大人が聞くと単純すぎやしないかとか、現実はこんなに甘くないと言ってしまいたくなることもあります。虫が良すぎるからです。でも神様のことを理解するためにはどうしても子供のような心が必要です。そんな気持ちでまずは川瀬枝さんの賛美をお聴きください。イエス様の愛に触れられてという賛美です。それではどうぞ。私があなたを忘れていた時もずっと守ってくれた、許してくれていた。この歌詞を聞いていて思い出したのはイエス様の有名な例え話です。放蕩息子の例えです。この息子はお父さんから財産のうち自分の分け前を持って家を出ました。お父さんの家は窮屈で自由がないと思ったからです。そして遠い遠い国で財産を使い果たし、食べるものにも困り、飢え死にしそうになった。その時、やっと自分の家のことを思い出しました。そうだ、家に帰ろう、と思ったのです。でもそこで彼は立ち止まって考えます。どうしたら許してもらえるだろうか、受け入れてもらえるだろうか。いいえ、父に対するこれまでのひどい仕打ちを振り返るなら、受け入れてもらえるなどとんでもない。生き延びるためのパンにさえ、ありつければそれで十分だと思いました。父のことなどずっと忘れていたのですから。ところが父はどうだったでしょうか。まだ息子がずっと遠くにいるときに、彼を認めて哀れに思い、思わず走り出してしまうのです。舞台となったイスラエルや中東地域では、父親は威厳を保つために子供の前では堂々と歩かないとならないそうです。ましてや親不孝者のために走り出す父親など考えられません。しかし私たちの父なる神様は違います。遠くにいるのを見つけたというのですから、毎日ずっと家の外で待ち続けていたはずです。私たちが神様のことを忘れていた時も、片時も私たちのことは忘れず待ち続けていてくださる。そして息子が帰ってきたらどうするか、父親は最初から心に決めていました。抱きしめてあげよう。許して受け入れてあげよう。 どれだけこの日を待ち望んでいたのか、どれほど愛してきたのか、息子に示そう。虫が良すぎる。現実的ではないと思うでしょうか。でも、これが聖書の語る神様です。ですから、皆さんにはぜひ知っていただきたいのです。私たちは、罪を許してもらうために、神様のところに帰るのではありません。必ず許してくださるから帰るのです。神様は今もあなたの帰りを待っておられます。許しの福音を持って。だから私たちも神様のもとに安心して帰りましょう。